火の用心。
おはよう日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう日本全国消防団、今日は新年恒例日本消防協会の秋元俊文会長をお迎えしています。会長、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
お願いします。
そして、全国各地、いろいろありますけれども、今年が無事平穏でありますように願っております。
はい、でもいろんなことがありますから、どうしてもご心配ですよね。
そうですね、新型コロナウイルスがどうなるかということもあるんですけれども、私の立場ですとやっぱり火災とか自然災害による被害、これが気になります。
はい、
私は昨年新年のご挨拶では新たな災害環境への対応という言葉を使わせていただいたんですけれども、今年は地球規模の変化の中、ピンポイント災害への対応もというようなことを申し上げさせていただくということにしております。
はい、
この内容実はあまり変わりはないんですけれども、とにかく近年は地球規模で災害の様相が変わる、そしてそれが広範囲にわたる大規模な災害だけではなくて、特定の地域、いわばピンポイントの災害というようなことにもなりまして、消防としてはこのような事態への対応が、これが大事だということになります。
はい、
そして心得ていなければならないことは、その地域の中で人口減少とか高齢者の増加など社会の変化もあると、こんなことを申し上げているわけでございます。
はい、そのためにはいろいろな対応をしなければいけないんでしょうね。
そうなんですね。地球環境の変化ということが言われているんですけれども、気温の上昇など基礎的な状況が変化をしている。そして日本だけでなく、アメリカでは季節外れの大型の竜巻が発生するといったような、世界各地でいろいろな災害が発生しております。
はい、
でまたこれまでの常識とはもう桁違いの大雨がある。で大規模な洪水、そして土石流災害、こういったものが発生するというようなことまでなんですが、様子が大変異なる災害が生じております。でこういったような状況に対応するためには、洪水防止などの防災基盤の整備というようなことも必要なんですけれども、特に大雨などの気象関係の情報の早期の把握、あるいは危険だといったような情報、これがその避難がスムーズに行われるような、そういう時刻での周知といったことなど、情報関係の重要性というのがますます高まってきていると思います。
はい、
で火災も住宅火災だけではなく倉庫火災などいろいろあるんですけれども、特に年末には大阪の繁華街のビル火災がありまして、それで多数の方がお亡くなりになるというようなこともございました。本当にいろいろございます。
そうですね、そのようないろいろな対応されるにあたって、消防団の皆さんの存在はとっても大事ですよね。
そうなんですね。地域にあっては消防団が中核になりながらも、その地域の自主的社会的な状況に応じた対応をしなければなりません。例えば土石流災害などは、その土地の地形、地質、山の管理、さらには住宅の所在、そこにお住まいの方の避難にお手伝いが必要かどうかといったことなど、地域のことをよく知っている消防団、あるいは自主防災組織など、地域の皆さんのご協力による対応がますます大事になっていると思います。
はい、自分の身は自分で守る、自分たちのことは自分たちで守るっていうのが本当に消防団の皆さんの素晴らしいお考えですもんね。
その通りです。 ですね、
はい、でもその消防団なんですが団員減少という問題があるようですよね。
そうなんですね。団員の確保が大事なんですけれども、国の方でも団員の皆さんの処遇改善などに積極的に取り組んでいただいておりますので、私たちも一緒にこれを進めております。でそれと同時に一般の方、特に若い皆さんには消防団の重要性とか消防団活動の実態とか、まあ、これらをよく知っていただいて、よし自分もやってみようというような気持ちになっていただくことが、これがまた大事であると思います、
はい、
で私たちはこのおはよう日本全国消防団はこの意味でも大変大事だと思っております。おかげさまでもう15年も続けさせていただいておりますけれども、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます、
はい、こちらこそよろしくお願いいたします。そして今新しい会館の建設進められているそうですよね。
そうなんです、笹川良一さんの時代に建設していただいた会館も、年を経ましたので今、改築を進めているんですけれども、はい、昨年11月12日には新会館建設工事の起工式を行いました。令和6年5月完成予定ということなんですけれども、完成しましたら1階の日本消防防災情報センター、そして3階ないし5階の1000席のホールなど、まあ、こういったものを大いに活用して一般の方々にも親しんでいただけるようなものにしなければならないと思います、
はい、
そして、全国から東京に何かのご用でおいでになった消防関係の方々にはちょっと時間があれば寄ってみようかなと言っているような、幅広い消防関係の皆さん方のいわば一種のたまり場といったようなものでも作りたいなと、いうことを思っております、
はい、
そして、文字通り日本消防の中核的な拠点にしていて、
うん、
そして日本消防全体のますますの発展にお役に立てるようなものにしなければならないと思っております、
はい、
そしてまた同時に消防は市町村が運営しておりますので、全国地方自治体の一層のご発展にもお役に立つようにしなければならないと思っております。
なんかもう全国の消防の拠点になるようなそんな会館に、ね、なるといいですよね。私たちも楽しみにしています。頑張ってください。
ありがとうございます。全国の消防関係の皆さんにはどうぞお元気にしていただいて、そして地域の安全確保、地域の皆さんのお幸せのために今年もご活躍いただきますようによろしくお願い申し上げます。
おはよう日本全国消防団、今日は日本消防協会の秋元俊文会長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
林家たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
日本全国消防団、今日は消防協会の秋元会長にご出演いただきました。ありがとうございました。毎年恒例ですからね、お正月が来たなって思いますね。さあ、市川市にお住まいの文彦さんからです。これから剣道の初稽古、寒稽古に行ってきます。今日は特に寒いので気持ちを切り替えて怪我に気をつけたいと思います。本当そうですよね。温めてからね、体を温めてから練習してくださいね。コロナの 感染防止のため面をつける際はマスクとマウスガード着装が必須となっています。知らない人が見ると違和感があると思います。武道でマスクをつけるのは剣道だけではないでしょうか。これから準備したいと思います。寒さ厳しきよりご自愛されてくださいね、というお便り本当にありがとうございます。文子さんも気をつけていってらしてください。